第446回オアシス部、今回のお相手はカリーと
おばろうです。
はい、ということでこれ今日収録が9月9日で、これ放送の前日なんですけど、まあこうなったらちょっと僕がこの収録をするのを完全に忘れていたっていうのがありまして、ちょっと急遽相手の方の都合がつかなかったんで、おばろうさんをお呼びしてちょっと今回ということになりました。すいません、ちょっと朝から、これ朝なんですけどっていうのが
相当早いよね。9時半。
そうっすね。いや、なんか昨日連絡して、
いや、まあ全然大丈夫ですけど。
近いですか？
近いよ。ここ
どんぐらいで来れますか？
チャリで5分ぐらい
いいですね。
いいでしょう。
いや、5分か、
いつ呼び出されても大丈夫
なんか予定とかなかったんですか？大丈夫？
あ、今日はでも TOEIC の勉強をする予定で、明日はテストから。
すっげえ申し訳ない。
いやいや、別に数分でしょ、ラジオなんて。
いや、まあそうなんですけど、 TOEIC とか確かに僕、
いや、もう超頑張ってる3年生だから、
まあそうですね、
学部就職も考えてる3年生
だから。ああ、なるほどなるほど。
割と深刻だよ、君のせいで人生変わるかもしれないもう TOEIC ができなくて
どうやって責任取ればいいのか
まあ大丈夫ですけど、
まあでも今ちょっと学部就職っていう話がありましたけど、はい、ちょっとまあ今回はある意味そういうのに関わるコーナーをやっていきたいと思います。
なるほど。
ではコーナーの方に入ります。サイレントマイノリティのコーナーです。
はい、
ということで、まあ、このコーナーはその生活定点っていう、まあ、サイトがあるんですけど、
白報堂さんのね、
白報堂さんの、まあ、そこに、まあ、要は暮らしにまつわるアンケートがありまして、まあ、その結果、まあ、その質問を、まあ、ババラさんにもして、ババラさんがまあ世間のマジョリティなのかマイノリティなのかっていうのを、
まあ、見て僕一人って地味にすごいよ
まあ今回
このコーナーゲスト一人ってあんまりなかったんじゃないか。
いや、僕とババロさんの前やりました。
そうです
か。まあ僕もちょっとね、まあ、結果見ながらですけど、
まあそうだね、
まあちょっと言っていこうかなと思います。で、今回のまあテーマがさっき言ったように働きっていうことに関して、はいはいはい、まあ早速この働きについてのね質問をしていきたいと思います。
相当考えてるから
いや、
人生単位で考え始めるから。
学就職か、僕はあんまり考えてないですけどまあじゃあ早速いきたいと思います、はいはい、どれにしよっかな問題は。ちょっとこれ気になるところが一個あるんですけど、じゃあまず第一問目なんですけど、はい、仕事をするならやりがいよりも安定性で会社を選びたい。
これね、深い話から始まっちゃうんですけどやりがいよりも、
はい、安定性です。
あ、今の僕は安定性全然考えてないから、
はい、
逆に別にやりがいも大して求めてないんだけど、
はい、
まあ安定性よりはやりがいかなって感じだね。
じゃあこれはノ
ー。ノーだね。
別になんか理由、
いや安定しなくていいと思ってるから。別に
でもやりがい
やりがいも別に大してでも安定はマジでしなくていいと思ってるから。
でもやりがいと安定性以外で求めるものって何ですか？
いや、お金よ。
あ、お金。お金、お金を止めるなら安定性っていうことになりません、それは。
あ、そうなの？
いや、わかんないですけど、
わかんないけど、ベンチャー企業とかさ、
だってそれて
言うなれば競馬みたいなことは安定性かっていう話になるでしょ。
あ、
賭けみたいなこともあるわけだから。
でも競馬の例えで言うならば、競馬ってあれは楽しみでやるわけで、そういう意味ではそれはやりがいっていう話になる気が。
どうなんだろうな、僕の今のところの、
はい、
したい仕事はあのいっぱい稼げて別に続かなくていいよっていう感じかな。
ちょっとマジ、ん？ちょっとだけやっていっぱい稼ぐみたいな。
そうそうそうそう。
ああ。
5年後会社なくてもいいって感じだから。
なるほどなるほど。
そうそうそう。
そしたらまた別の企業行って。
なんとかなるっしょってなって
る。なるほどなるほど。僕どうなんだろうな、これ自分で言っといてすごい難しいんですけど、安定性は正直欲しいっすね。無難に行きたいんで
日本人
ただ
気質だ。
かといってつまんないけど安定する仕事をやりたいかって言われたらそれも疑問なんです
けど。いや、仕事なんて全部つまんないだろう。
まあそれは確かに一理あるかもしれないですね。 じゃあ僕はイエスっていうことにしましょうか、はい、
やっぱりね多様性をね、いや多様性を、
まあ、まあそうですね、あんまり同じ答えばっかり言ってもしょうがないんで、そうそうそう、
対立した方がね、
なんだろうな、じゃあ次の質問いきます、どれにしようかな、え、じゃあ一応ちょっと気になるんで言ってみましょうか、海外で働くことに抵抗はない？
ないね、全然
ないですか？
いや英語も多分できるようになってるだろうし、さすがに、
あ、
まあその分ちゃんとリスクリターンというか、なんだろうな、英語を勉強する辛さと海外に行ったことによるなんか収入のアップ具合が釣り合ってたら、まあそれはね、
お金大事です、
そうそうそう、損得がちゃんと釣り合ってたら全然、だってアメリカ行ったら年収3000万ですって言われたらさすがに行くでしょ、
行きますね、
でしょ、まあそういう話で全然抵抗はないかな僕は。
なるほど、僕もないっすね、なんか
治安悪いのはちょっと怖い、
ああ、まあ確かにそうですね、日本はだいぶ
最強クラスだから
ね、って思いますね、
東京とかマジで安心だよな、
多分ぶっちゃけ外になんかちょっと物置いて目離しておいても多分盗まれない可能性ありますよね、
俺だってさ玄関横にさ10万ぐらいするチャリを平気でなんか鍵かけないで置いてるし
絶対それ海外だったら取られそうですよね、
即日だろうね、すごいことだよね、
そうですよね、
それだけちょっと怖いかなと思うけど、
まあでも確かに正直僕も英語ができるかといえば正直のですけど、ただまあでもなんかメリットの方が大きいかって感じありますよ ね、なんか特に理系で特に研究職とかになると
そうだね、
あれじゃないですか、やっぱ日本よりは海外の方が優遇されてそうな、
うん、
まあ勝手なイメージですけどあるんで、
うん、
まあ、そういう意味では海外の方がいいかなみたいなところもありますよね、やっぱり、
はい、労働環境的にも、はい、
両方2人ともイエスっていうことで、はい、じゃあ次の質問いきたいと思います、
はい、
年下の上司の下で働くことに抵抗はない？
あ、確かにね、
これはちょっと今後社会に出てからまああり得るっちゃあり得る話なんで、
ね、聞いてみたいかなと思いまして、あれどうだろうな、どうです、
めっちゃ優秀、うーん、人格によりますね、
あ、まあそうだね
正直年下でもなんか、
あ、確かに人格によ
めっちゃ高圧的な人だったら嫌ですけど、別にそうじゃなかったらまあ優秀な人だからいいかなみたいな。
年下か、言っちゃえば浪人生って最近思うんだよね、なんか
例えで言えば
そうそうそう、だってなんならあれだよね、加藤くんとか僕の一個上、
確かにそうですねで 上司とかとやっぱ感覚違うじゃないですか、学生だと、
まあそうだよね、露骨というかなんだろうな、
完全に立場が上の人なんで、別に加藤くん立場上じゃないじゃないですか、
そうそうそう、なんなら平等というかね、そう、
なんなら下まである、
そうそうそう、フラットに行きましょうだからね、だからなんだろうな、あ、抵抗か、どういう抵抗、でも
あとは劣等感とかそういう話になりますよね、うん、
優秀ってことだからね、上司ってことは、
そうですよね、仕事ができる、
あ、でもなったことないけど、もしかしたらでも嫌かもね、
ちょっとありますよね、
そう、多分僕が浪人生だったらちょっと現役生になんかそういう、
そう、逆にそう言われた、確かに考え
やすい、そう、なんかもしかしたらちょっとやっぱ嫌な思いするのかなって、
いや僕も一流だったら確かに
劣等感は、
和浦さんも元気ですよね、
元気です、
多分感じるな、そう、僕は1年余計にかけてるのにこの人は
そうそうそういっぱい給料をもらってなぜか年下のに給料めちゃめちゃもらってる、確かにね、そう考えるとちょっともしかしたら嫌かもしれませんね、ノーで、ノーイエス、どっち、
抵抗はないなんでノーですね、多分マウロアさん
抵抗ある、あるね、
あ、あります、
ある、ね、
じゃあノーっていうことで、どうしようかな、同じにしてもつまんないからイエスにしよう、
おおらかな心で、
おおらかな、まあ、優秀な人のね、ね、そこで働けることを喜びと思えるようになりたいですね、うん、じゃあこれいきます、
はい、
年功序列は守るべきだと思う、でこれごめん、なんか矛盾してますね、
あ、まあいい
ですね、まあ、
いいけど、
いきますか、
年功序列は、まあ、実力主義とね、年功序列というのは常に相反する要素としてありますからね、
まあそうですね、確かに、
ああ、働き方か、一生働くとなったら多分僕は年功序列の方がいいなと思ったんだけど、僕は あんまり働かないつもりで35には仕事を辞めるというそう目標でいるから。
そんな人生計画、その後どうするんですか。もう余生を謳歌する。
そう
35でそ
んな株の配当金で暮らすという
なるほど、株か。
そう、株をまあ勉強したんでうまくいきそうだなと思ってるんで。
ま
あ、だからそれを考えたら、はい、実力主義の方が効率がいいね、単純に。でもどっちがあるべき姿なんだろうなと思った時に、多分実力主義ってちょっとなんか、なんだろうな、なんかかわいそうな世界じゃん。
まあでも正直それ資本主義の国とかだったら普通な気がしなくもないですけど、まあ、
でもなんかどうなんだろうな、年功序列も悪くないなと思う。
そうですね、僕もなんか悪いとは言いませんよ、正直。
まあ実力主義の方が悪いと
も言えない、
効率的ではあるんだけど。
そうですね、
なんだろう、どっちがあったかいかって言われたら
まあそれ
年功序列の方がなんかホワホワしていい感じになるのかなと思う。家族みたいなもん
だし、年功序列だと絶対威張るジジイがいる気がするんだよ
まあでも威張る実力者がいるかもしれないからね、実力主義で。
いや正直実力あったらまあなんか多少威張られても文句言えないからありません。
なるほどね、
なんかただ単に
年が上だから、
年があって人生なんか人生長く生きてるから偉いのかっていうのと、仕事ができるから偉いのかって言われたら、どっちがいいかって言われたらまだ仕事ができる方がいいと思います。
絶対ね、年が上ってね、偉くないからね。
絶対それは思います、僕も。
俺敬語ってマジで不思議な文化だなと思ってるからな。
確かに、
だってあれ早く生まれただけじゃねと思うし。
確かに、
特に大学のサークルなんか敬語絶対意味ないよなと思うから
まあ確かに敬語ってなんであるんでしょうね。
ね、まあ会社だったらね、
尊敬できる人、まあ、尊敬できる人に対して使う言葉という意味で取れば、
まあ確かにね、
まあ、敬語という存在があってもいいかなと思いますけど、単になぜ年上に敬語なのかって言われると謎ですよね。
確かにね。まあでも僕はどっちでもいいかな。三角ってありましたっけ。
三角はこれパーセンテージなんで。
ああ、ないか。
そうですね、イエスノーあたりで。
どっちだろうな、どっちですか。
年功序列は守るべきだと思う。
あ、べきっていう言い方する
とべきっていうのがまたちょっとあれですよね。正直上司で仮に部下で年上の人ができたとして、
うん、
多分敬語使うんで、
うん、
そういう意味ではイエスですかね、僕は。
まあ僕はノーかな、やっぱり。べきとは思わない、どっちでもいいから。
なるほど。
まあ
まあ、そこまで
特質によるよね。年功序列でいい人たちが集まったなら年功序列にするべきだし、そうじゃない人が集まったならそうじゃなくてもいいだろうし、
まあ、抵抗はないけど、まあ、守るべきっていうほどの義務がなくてもいいかなっていう感じですかね。
おのおのによります。
はい、じゃあということで、結構じゃあ結果について見ていきたいと思います。
はい、
じゃあまず1個目、やりがいよりも安定性をで会社を選びたいっていう、まあ、この質問で、うん、原さんの方で僕はイエスなんですけど、これ一応、やりがいの方、あ、違う、安定性で会社を選びたいっていう人が 28.7%。
少ないってことですか。
そうですね、
やりがい重視、
意外と。
へえ、やっぱ
意外とポジティブですね。
僕ら堅実なんだろうな、あんまり。
どうなんですかね、僕はしょ多分年齢層にもよると思うんですけどね、これ多分。
まあまあまあまあ、
どうなんだろう、若い人だったら割と安定性選ぶ人も多い気がするんだけどな。
やりがいって、
なんか公務員とか。
やりがいってなんやねんって感じだけどな。
まあでもやりがいあったら一番なんか充実してますよね、正直。
まあ確かにね、
なんかいやいややるんじゃなくてもうこれがしたいっていうので働けるんだったらまあそれほど幸せなことはないですよ。
どういう職種なんだろうな、まあいいか。
じゃあ
次いきますか。
次いきますか。海外で働くことに抵抗はないっていうことなんですけど、
はい、
これ抵抗ないっていう人が 24.1% らしいです。これ意外に、
まあ我々なんやかんやで世間で見たらちょっと頭いいそうだからね。
まあ確かに環境にもよりますね。
英語だって全くやったことありませんだったらかなりきついよ
ね。まあそうっすね。でも日系だってやっぱどうしても海外とのあれって消えない気がするんで、ね、そういう人はイエスが多いのかなっていう気がしますけどね。文系、まあこれあんまり文系の事情よく分かりませんけど、なんか割と国内でも職が充実して してそうなイメージはありますね、結構。まあ官僚とかもそうですし、
うん、
まあ なんかそれでそこの差があるのかなっていう気はちょっとしますね。次ですね、年下の上司で、の元で働くことに抵抗はないっていう人がこれ 50.5% いるらしいです。
まあでも結構抵抗ある人がやっぱいる
ね。半々ぐらいですね。でもまあ半々ってことは他の結果に比べたらまあ別にって感じがしますね。そんなに抵抗ないんじゃないかなって。だからまあまあ、本当に実力の方を重視する人が多いとも言えるような気がしますね、これ。
まあ、年齢なんてね、ちょっと老けてたら年上みたいなもんだしな。
まあ確かになんかもうそういう時代でもない気がしますよ ね、
そうだね、
確かに。でまあちょっと似たところで最後の年功序列は守るべきだと思うっていうのがこれがやっぱり 19.6% でこれが相当低いみたいな
ん
で、
まあ、かなり実力主義の、
ここ完全に今2つの結果一致してるかなっていう気がしますね。
ああ、なるほどね。
だからもう完全に実力主義、
うん、
まあ、シビアな世の中ですね。
意外だな、なんか
意外でした。なんかもっと年は偉いみたいな。
いや、なんだろう、自分にやっぱみんな実力自分があると思ってるんだろうね、平均的に。だって実力主義でいいっていうのは
確かに、
つまり自分の実力がちょっとあるからみたいな気がする。
だから年功序列っていう安定を求める制度じゃなくても平均みたいに思ってる節があるんじゃないかっていう。
そう、なんか世の中の 75% の人は自分は平均より上の実力があると思ってるっていうらしいから、
なんか思いたさはありますよね。
まあ実際僕ら頭の良さで言ったらそうなんだろうけど、
正直それ以外の面って、まあ、また別の話になりますし ね。確かにこれ最初の安定性で会社を選びたいっていう人が 28% ぐらいしかいなかったっていうのを考えても、やっぱ実力
すごいね、
重視しているんですかね、やっぱ世の中の人は。
実力、
まあそれはそうかって感じしますけど、まあ、
そっちの方が効率いいしね。
まあそうっすね、まあ、会社も優秀な人材も欲しいですからね、はい。っていうことで今回のサイレントマイノリティはこの辺にしたいと思います、はい。はい、エンディングのコーナーです。
はい、
ということで、まあ、今日収録日9月9日で放送が9月10日になるわけですけども、はい、もう夏休みもあと2週間ぐらい終わりですけど、
うん、
どうでした夏休み、充実してらっしゃいました？
バイト始めて、
はい、
思ったよりきつかったですね。
あ、
ランニング始めちゃったのあまりにきつすぎて。
え、あのバイトもランニングを始めて、
いや、あ、そうそうそう、だから7時間ぐらいバイトがあるんだけど、8時間か、拘束時間が8時間あるんだけど、普通に最後の2時間ぐらいがマジできつくて、集中力がなんか落ちてきてるなっていうのを感じて、やっぱランニングとかしたら違うのかなと思って最近始めましたね。
おー、いいですね。
社会人になってる感じに。
確かに。え、バイト週何回ぐらいですか？それ
は、まあ全然選べるんだけど、今のところ2、3回しか行かないです
。週に2、3回で7時間8時間それ
意外と稼げるんですよね。
あ、まあ確かにお金は、
まあ、お金いらないんですけど僕いらないんだけど、
いらないんです、
ね、あ、本当に十分持ってて、なんか副産キャリアが欲しいだけだから。
あ、なるほど、確かに。まあでもお金ある分には、ね、もうあればあるほどいいみたいな。
びっくりするね、なんかさ5日ぐらいしか入ってないのにさ4万ぐらい入って
て、
はい、あ、まあそうだよな、まあ8時間やってるから
ね。そうですね、考えなきゃいけない。人間の半ばすぎてるから
。もうね、インターンとかそういうことね。
そうですよね。
怖い世の中ですよ、本当に。
インターンとか、もう
冬行きます。
ああ、なるほど。
夏はね、ちょっと乗り遅れちゃって、いろいろあってね。まあバイト始めてるからチャラみたいな。
まあそうっすね。キャリアは稼いでるんで。いや、確かに将来の。
いやー、もう就活大変ですよ。
来年が不安
です。人生を考える。
どうなんだろうな、もう普通に言いに行く気がするけど、
まあまあまあ
確かにそういう選択肢もありますね、学部就職とか、
ね、何より
で、まあ、そうですよね。はい、ということで、フォローで、はい、今回はこの辺にしたいと思います、
はい、
今回のお相手はカリーと
ローラでした。
バイバーイ、はい。